ごちそうさま。美味しかったわ。
買い物を終えて帰宅した後、作り置きしていた煮物と合わせて簡単に夕食を済ませたあなたと早瀬。早瀬は食べ物にこだわりなどないという顔をしていたが、やはり煮物の中から人参を多く食べていたのは、一緒に食べていたあなたにもよくわかった。おそ松様、気に入ってもらえたなら何より。そう、箸を置く彼女に声をかけるあなた。彼女の母親の件以来、あなたはずっと彼女の家で生活を送っている。今は新体操のこと以外は考えたくないという彼女に対し、どうせあなたの家庭も転勤で誰もいないのだからと彼女を心配して付き添い、そのままずるずると関係は続いていた。
私はシャワーでいいけど、あなたお風呂はどうするの？入る？じゃあ溜めておくわね。それくらいは私がやるわ。
あなたが片付けをしていると、さして気に留めた様子もなく、早瀬が問いかけてくる。すでにこの生活も日常と言えるほどに何日も続いている。早瀬からしても、もはや風呂ぐらいでは気にしないという様子だ。あなたが軽くうなずけば、それで納得したと浴室に向かい姿を消す。いつもながら奇妙な関係だなと、妙な考えのようなものがあなたの中に湧いていた。あなたと幼なじみである早瀬とは、別に恋人であるわけでも、気の置けない関係を続けていた友人同士というわけでもなかった。ただ、昔、子供の頃、一緒に遊んでいたことがあるだけの隣人。それだけの関係のはずだった。それがあの日以来。こうしていつもそばにいて生活を共にしている。まるで家族のように。本当に奇妙な、言葉にしづらい関係だなと、時折、家事の合間にふっと改めて思い返してしまう。
用意してきたわ。少し時間かかりそうだったけど、溜まったら先に入ってもいいかしら。そ、それじゃありがたくいただくわ。
準備を終えた様子の早瀬がひょいと顔を覗かせて聞いてくる。あなたが一声うなずけば、それにうなずき返してくれて、それっきり喋ることがなくなったといった様子で部屋に沈黙が広がった。学校であったことなど些細な会話は初日のうちにすぐに使い果たしてしまった。だから最近は何か必要なものはないかなど最低限の会話が終わってしまうと、お互い黙ったままでいることも多くなった。恋人というには離れすぎていて、友人というにはお互いを知らず、家族というにはどこか遠慮があってぎこちがない。本当に奇妙な関係だ。再びあなたは心の中でつぶやいた。もっとも、もともと彼女はコミュニケーションを取りたがる相手ではないことはよくわかっていたし、これはこれで良好な関係と言えるのかもしれない。少なくともあなたにとっては、この明確な言葉にできない関係は、 決して不快なものではなかった。
ねえ、そういえば、なんだけど。
沈黙が続いている中、不意に早瀬が口を開いた。普段ならば、そのまま静かな時間が過ぎていくことが多かっただけに、小さな驚きを覚えながら、あなたは彼女を振り返る。そこにはいつも通りの、すまし顔の彼女がそこにいた。が。
私今日、高知から。ああ。多分、告白されたのかしら。家のことで苦労してないか？大変なことがあればすぐに俺に言え。練習では手は抜けんが、それ以外なら何でも手伝ってやる。なんなら、俺の家に来てもいいぞ。お前さえ良ければ、一生面倒を見てやってもいいと思ってるからな、俺は。って言われて、その時は考えておきますって言って練習に戻ったんだけど。ねえ、これってあなた、どういうことだと思う？
唐突に、そんな爆弾発言を彼女が言い放つ。驚きのあまり、何をどう返したらいいかと混乱し、思わず言葉に詰まってしまったあなた。早瀬はそれを観察するように、じっとあなたを見つめている。どんな態度を取るべきなのだろうか。なんて答えを返せばいいのだろう。気にかけてくれる相手がいることを喜ぶべきなのだろうか。それとも、そんな怪しい男はやめておけとでも叫ぶべきなのだろうか。そんな一つにまとまってくれない考えがぐるぐると脳裏を駆け巡り、何か言うべきと口を開く。が、結局言葉にはできず、パクパクとただ情けなく空回る。そんな滑稽にも見えそうな時間がしばし流れ。
何よ、その顔。困りきったみたいな変な顔。
突然、たまらず吹き出したといった様子で、早瀬が笑みを浮かべた。困惑するあなたを尻目に、珍しくクスクスと楽しそうに、彼女は笑い続ける。
バカね、嘘ってわけじゃないけど。別に悩んでなんかいないわ。今、私そんなこと言われても、考える余裕なんてないもの。お世話にはなってるけど、別にコーチのこと、そもそもそんな好きじゃないし、ね。
猫のようにゆっくりと、早瀬が楽しんでいるといった様子で目を細める。何を楽しんでいるのだろうか。コーチを滑稽だと笑っているのだろうか。それとも、そのことにショックを受けてくれたあなたの態度が、嬉しいのだろうか。そんな何もわからず戸惑うあなたに、早瀬が一歩近づいた。
私、今は大会のことしか考えていたくない。ママが楽しみにしてくれていた大会のことだけ考えたい。自分のことみたいに、サホならきっといい成績出せるわ。なんて言って、ずっと楽しみにしててくれたから。だから、これだけは、手を抜きたくないの。本当に、今は他のことなんて気にしてる余裕ないのよ。でも、
つぶやくように言いながら、また一歩、早瀬があなたに近づいた。もう、すぐ目の前に彼女がいる。目を細め、普段は何にも興味を示していないかのように振る舞っていたはずの彼女が、笑みをたたえて。
あなたには、あれから、私が恥をさらしたあの時から、ずっとそばにいてくれたあなた。そして今、大会のことだけに集中させてくれようとしているあなたには、我ながら驚くくらい、感謝してるわ。
目の前、そう表現するにも近すぎるほど、お互いの息が、吐息を感じられるほど、近くに、彼女がいる。息を吸うと、少しだけ甘酸っぱいような彼女の匂いが、鼻孔に満ちていくのが分かった。
お風呂が沸くまで時間もあるし、汗をかいてもすぐ流せるわよね。お礼って私、どういうことをすればいいのかよくわからないけれど、男なら絶対喜ぶって、着替えの時とかになんか話題になってるようなのは、着替えながらだけど少し聞いたことあるのよ。不思議だけど、他の女子ってそういう話題好きなのかしらね。だからまあ、今日までの、その、お礼代わりかしら。何もかも全部というのは、さすがの私でも、まだ抵抗あるからあげられないけど、体に触らなそうな、そういうあれならいいんじゃないかなと思うのよ。なんて言い方をするのが正しいのか、私もよくわからないのだけれど。ね、あなたのおかげで私今どれだけ集中できてるか。私の体、どれだけ柔らかくなってるか。確かめて、ちょうだいよ。あなたの手で、ね。
そう言って、いたずらっ気のある笑みを浮かべていた早瀬の顔が、視線の横に消える。それから、あなたの耳にくちゅりと湿った音を伴って、彼女のお礼の合図が、絡みついた。